小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、猫が登場する昔話をご紹介しましたね。
そうね、猫ってね、とても好きな人いるからね。
そうですね、
だから猫の話もとても多いんですよ。
はい、では今週は、
今日はね、また猫を続けて聞いてもらいたいんだけどね、長野県のお話でね、奥信濃の話なんですけどね、猫に鈴という話ね、これ割と有名な話で、大人の間ではよく知られてるんだよな。
そうですか。
猫に鈴っていう話ね、こんな話ね、昔が一つあったと。ある村にお堂が一つあって、そのすぐそばにおじいさんが一人で住んでいました。ある日、お堂の中でゴトゴトゴトゴトと音がした。おじいさんは妙なこったと思ってこそっと覗いてみた。すると、あっちからもこっちからも出てきた出てきたネズミがたくさん出てきた。その真ん中には親方ネズミがちゃんといて、周りに子分のネズミたちがぐるっといた。親方ネズミが、みんなこれから歌を歌おう、俺が歌ったらみんな続けと言って歌い出しました。ちいちいどんなネズミだ、にゃーにゃの音は聞くのもやだ。子分のネズミたちもそれに合わせて、オーラもそうだオーラもそうだと歌いながら踊り出しました。これは面白い、明日の晩は俺が猫の真似をしてやろう。おじいさんはそう思って、次の晩、縁の下でかがんで待っていました。すると、こそこそガラガラとネズミがたくさん出てきました。そうして、昨日と同じように親方ネズミが、ちいちいどんどんネズミだ、にゃーにゃの音は聞くのもやだと歌い出しました。子分のネズミたちも、オーラもそうだオーラもそうだと歌って踊りました。おじいさんはしばらく聞いていましたが、そのうち鼻をつまんで、にゃおーと言いました。するとネズミたちは驚いて、ガラガラッと逃げ出しました。戸にぶつかったり、けつまずいたり、大騒ぎです。これは面白い。おじいさんがまた次の晩も行ってみると、今度は歌も踊りもせず、親方ネズミが言いました。にゃーにゃの音は聞くのも嫌なんだが、いい考えのあるやつはいねえか。すると一匹のネズミが、親方、俺思うにゃ、にゃーにゃの首へ鈴をつけたらどうだ、にゃーにゃの来るのがわかるようにと言いました。なるほど、そりゃいい考えだ、お前は大したもんだぞと親方ネズミはそのネズミを褒めました。すると他のネズミが、親方と言いました。親方が、またいい考えあるか、言ってみろと言って聞くと、そりゃいい考えだいい考えだが、一体誰がニャーニャーに鈴つけるんだと言いました。それには親方も困ってしまいましたとさ、これっきりという話ね。
面白いですね。
面白い話でしょうね。
ちょっと途中からどうするんだろうと思いましたもんね。やっぱり
簡単だと面白い話だね。
そうですね。
それでこの話さ、あの子供にね、考えさせるじゃない、今おっしゃったように、鈴つけるったってどうするんだろうなと思わせるよね、そこがね、とてもうまい話だと思う、これ。
そうですね。
で最後に答えがポンと出るわけだね、いい考えだけど、誰がニャーニャーに鈴つけるんだっつって、ポッと結末つける。
この本読んでたら、きっと子どもたちもそうやって想像して、どうなるどうなるっていうね、思いますね。
これなんかね、本当に子どもにいいと思うな。
そうですね、
これだったら幼稚園保育園の子どもでもわかると思うしね。それから今の歌ね、ちいちいどんなネズミだ、にゃーにゃの音は聞くのも嫌だって、こういうのもね、子供って覚えるんだよね、こういう歌の文句。
そう覚えるでしょ
、読んでいただけるといいなと思うよ、
やっぱすっと入ってきますね。
そうでしょ、猫に鈴という話ね、
長野県の話なん
ですね。そう、これは長野県の話ですけど、でもこれはね、有名で全国的にあります、この話は。とても有名な話でね、一般的に例えばある難題があって、 それを解くのはいいことなんだということはみんな思ってても、じゃあそれを解くのは誰がやるんだって、その時にね、その猫に鈴だよっていう言い方もするよね。
あ、なるほど、
うん、その猫に鈴つけるようなもんだとかね。
あ、うん、あ、このお話から来てるわけですね。
そうそう、出てんの、うん、
へ
え、そういう意味で有名な話これはね。
じゃあ覚えておかないといけないですね、
うん、そうそう、覚えておいてちょうだい、ぜひね、お母さん方読んでくださるといいな、
うん、
あの何度も言いますけども、子供に送る昔話の鬼とアンコロ餅という、これあの僕らの研究所で出したんですけどね、
はい、
どこでも書店で言っていただければ手に入りますから。この本はね、その幼稚園保育園1年生ぐらいの子供たち向きに作ったので、作ったって創作じゃないよ、
はい、
集めたので子供たちにはとても使いやすいと思う。
うん、もう全部そのくらい短い話が入って
るんですね。そう、短い話ばっかり、そう、短い話ばっかり、そして分かりやすい話ね、うん、
それはいいですね。
そう、案外ね、日本の昔話と難しいんですよね。小学校で言えば4年生以上でないと分からないような話が多いのね、
はい、
グリム童話だって私は相当難しいですよ。グリム童話ね、幼稚園保育園には無理なんだよね。だから昔話の中でね、その特に幼い子に向くような話を選んだ本なんですね。
短くて分かりやすくて楽しいってことですね。
そういうこと、うん、そういうこと。使ってもらったらいいと思うな。
ちょっと読んでみますね、
うんうん、続いての話はね、
はい、
猫とカラスの喧嘩っていう、これも面白い話なんだけどね、
はい、
沖縄県の八重山地方というね、石垣島とかあっちの方ね、
はい、
の話なんですよ、
はい、
共通語ですけどね、もちろん。八重山のカラスは石鹸を盗んで食べるほどとっても食いしん坊です。すごいね、石鹸を盗んで食べるんだって、
ね、はい、
昔食いしん坊カラスが大きな魚を捕まえました。その魚を食べようとした時、潮の引いた海辺にたくさんの魚がバタバタしているのが目に入りました。このカラスは食いしん坊の上にとても欲張りでした。この大きな魚はうまそうだから隠しておいて後で食べることにしよう、まずはあのバタバタしている魚から先に食べようと、大きな魚をくわえて急いで山の方へ飛んでいきました。さて、この魚をどこに隠しておこうかな。後で探せなくなると困るから、何かいい目印になるものはないかな。カラスはそう考えて辺りをキョロキョロ見回しましたが、ススキばっかりで目印になるものは何一つ見当たりません。空を見上げると青い空に白い雲がぽっかり浮かんでいるのが見えました。そうだ、あの雲の下に隠しておこう。カラスはその雲の下の地面に足で穴を掘って大きな魚を埋めておきました。そして急いでまた海の方に戻っていきました。ところがさっきバタバタしていたたくさんの魚はもう一匹もいません。カラスは悔しがって、やっぱりあの大きな魚を食べることにするかと目印にしておいた雲の下に飛んでいきました。ところがどこを探しても隠しておいた大きな魚は見つかりません。その雲の下の日陰には大きな猫が昼寝をしているだけでした。おかしいな、確かにこの雲の下に隠しておいたのに。本当は空にぽっかり浮かんでいた白い雲は風に流され、さっきとは違ったところに浮かんでいるので、いくら探してもここであの魚が見つかるわけがありませんでした。猫はお腹いっぱい食べた後らしく気持ちよさそうにぐうぐう寝ています。腹ペコペコのカラスはこの猫がだんだん憎くなってきました。おい起きろ、俺の魚を知らんかとカラスはガーガー鳴きながら猫を起こしました。猫は気持ちよく寝ていたのを起こされたので、誰だ、俺様がせっかく昼寝をしていたのにと嫌々ながら起き出しました。カラスは今にも猫の頭をつつかんばかりの勢いで、おい、俺はこの雲の下に大きな魚を隠したんだが、お前は知らんかと言いました。すると猫は背中の毛を逆立てて、そんなもの知るもんかと言って怒り出しました。カラスが、それじゃお前の一番好きなものは何だと聞くと、俺の好きなものは魚だと猫は答えました。カラスはますます猫が怪しいと思って、俺の魚を盗んだのはお前だなと怒鳴りました。おい、俺を泥棒というのか、許さんぞ。カーカーバタバタ ギャオーバカカラスめと大喧嘩が始まりました。するとこれを聞きつけた近くのカラスがみんな集まってきて猫にかかっていきました。カラスと猫の仲が悪くなったのはこれが始まりだということです。今でも八重山のカラスは猫を見つけるとすぐ喧嘩を始めるということです。おしまいって
面白いです ね、
面白いね。
また子供が好きそうな話です ね、 好きそうな話ね。
面白いよね。間抜けな話だけどね。だからこれの場合はさ、主人公といったらカラスの方かもしれないんだけどね、
はい、
まあ両方主人公だよ ね、 ね、猫とカラスと両方がね、うん、カラスのそのおかしいのは雲の下を目印と思ったのがね、雲が移動するってことを知らないで、
ね、
やりした。そこのとこ面白いね。
でも子供たちもそういうふうに思いそうですよね、
うん、
宝物を雲の下とか隠しそうですよ ね、
隠しそうでしょ、ね、とってもそういう意味じゃこう馴染みのある話よね、面白い話だね。場面がよく目に浮かぶ話だよね。だけどこういう話をさ、昔の人は考え出してお話として子供に聞かせたんだからすごいね。
そうですね、やっぱりその猫とカラスが喧嘩してるとこを見て思いついたんですかね、
う
ん、
そうそうでしょうね多分ね。それでその魚が大トリッコの話でしょ、
はい、
で八重山だからさ、魚はいくらでも目に入ってるわけね。
そうですね。
でそれをめぐって猫とカラスが戦争する場面ってのはきっとあるだろうと思うんだよね、
う
ん、
そうですね、
うん、それでこういうストーリー作るわけだ。
こういう楽しい話にできるっていうのがいいですよね、うん、
素晴らしいね本当に。こういう昔の方々のね、その自然の中で生きてきた人たちの自然観察というかね、
はい、
動物への観察っていうのはとっても見事だと思うよ僕は。
そうですよね、
うん、特に日本の昔話の場合はそれがはっきりしてると思うんでね、
はい、
だから好きやだよ僕とっても好き、こういう日本の昔話ね。でしかもおかしいじゃないこれ聞いててさ、いかにもおかしいよね、その雲が動いたのをさ気がつかないで喧嘩になるなんてやったりね、はい、そういう発想ね。
そうですね、
うんうんうん、でカラスと猫が仲が悪くなったのはこれが始まりだって。おそらく今でも八重山ではさ、まあ八重山だけじゃないだろうけど、はい、魚をめぐってはね、うん、猫とカラスの争奪戦ってのはきっとあるんだろうと思
う。やり合ってるんでしょうね。
やり合ってるかもしれないね。そういうのが思い浮かべるよね。
うん、そうですね、
うん、面白いねこういう話。はい、
でも昔話って登場人物が本当に、ね、少なくてシンプルなんですけど、
そうそう、うん、
これだけ豊かに話が膨らむんですよね。
そういうこと膨らむ。そうね、
面白いですね。
面白いですよ。本当にシンプルな話よね、
はい、
うん、で登場人物は決して多くないしね。
そうですね、
うん、
そして身近なやっぱり動物たちがたくさん登場するんですね、うん、
もう一つ聞いてもらうんですけどね、それはねこれまたちょっと様子が違う話なんだな、
はい、
今度はね、
はい、
千葉県のお話でね、影湯丼の猫って、影湯丼って人の名前ですこれは、
はい、
まあ昔の人だから丼がつくんだろうけどね、昔北浅井村に影湯丼と呼ばれる名主さんがいました。北浅井村っていうのは千葉県の房総半島の方の地名だと思うけどね、
はい、
影湯丼と呼ばれる名主さん、まあ村長さんみたいなのね、うん、影湯は一匹の白い猫を可愛がっていました。笛の好きな影湯はこの白い猫を膝の上に抱いてよく笛を吹いていました。ある日お代官様から名主の寄り合いの知らせが届きました。お代官様ってのはその地方を治めている役人だよね。その寄り合いは天神山にある代官屋敷で開かれるということでした。天神山はとても遠いので朝早く馬で出かけてもその日のうちに着くことはできません。そこで影湯丼は途中の旅籠に泊まることにしました。旅籠って旅館ね。旅籠に着いた影湯丼はわらじを脱ぎ風呂に入って酒を少し飲みながら夕飯をとりました。そして明日の寄り合いのことを思い早めに床に着きました。どのくらい時間が経ったのでしょう、にわかに隣の座敷がにぎやかになってきました。そこで影湯丼は指で障子にそーっと穴を開け隣座敷を覗いてみました。すると驚いたことに大勢の猫たちが集まってにぎやかに酒盛りをしていました。そこへハーハーと息を切って一匹の白い猫が駆け込んできました。 猫たちが、影うどん遅いじゃないか、どうしたんだと聞くと、白い猫は、遅くなって申し訳ない、実はここに来る前に台所の神様にあげてあったニールミ団子を失敬して舌をやけどしてしまったんだと答えました。酒盛りが盛んになると、他の猫たちが、影うどん笛を吹いてくれないかと言い出しましたが、白い猫は、舌をやけどしているので勘弁してくれと言いました。それでも他の猫たちから盛んにせがまれて、白い猫はようやく笛を取り出し吹き始めました。それは名主のかゆうどんがいつも吹くお得意のへぐり囃子という曲でした。冬の音がしばらく続いて、酒盛りも一層にぎやかになってきました。その時突然、お代官様が見えたという声がして、猫たちは四方八方に散ってしまいました。影うどんは不思議なこともあるものだと思っているうちに、いつの間にか眠ってしまいました。あくる朝、影うどんが隣座敷を覗いてみると、皿や小鉢が散らかったままでした。そしてそこに見覚えのある横笛が落ちていました。影うどんは代官屋敷の寄り合いが終わると大急ぎで家に帰り、家の者に、うちの白い猫はどうしたと聞きました。すると、昨日から見えなくなりましたと言いました。影井殿は、あれはやっぱりうちの白猫だったのかと思いました。そして旅籠で見た出来事を家の者に話しました。このことがあってから、白い猫は二度と姿を見せませんでした、という話だ。不思議な話だ。
そうです ね、
猫がね、不審化けて現れてるみたいな感じでしょ。ちょっと不思議な話よね。
どこに行っちゃったんだろう、
ね、どこに行っちゃったんだろう、ね、
でも猫ってピュッていなくなったりしますからね。
そう、しますからね。そう、そういう感じだよね。
特性をね、きちんと生かしてあるといった感じです ね、
ちょっと変わった話ね、猫の話としても、ね、
でも楽しかったです。
面白い話だよね。
今日は日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、猫が登場するお話をご紹介しましたよね、
うん、なかなか面白いよね、猫の話っていろいろな、変幻自在だからな、
はい、うん、また猫とネズミとか猫とカラスとか、そうそう、その関係性もしっかりと、ね、出ていましたよ ね、 ね、はい、では先生、来週はどういうお話にしましょうか、うん、
あのね、猫の話もうちょっと聞いてもらおうと思って、
聞きたいです。はい、はい、
よろしく。
じゃあ次回も猫のお話、はい、ということですね。
はい、
はい、それでは先生、ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。